ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人、お送りするのは中澤信之です。今回は2組目のゲスト、ひいきびいきの迫田大地さん、木村遥さんへのインタビュー後半をお届けします。前半ではひいきびいきの番組の内容などについてお伺いしました。後半ではポッドキャストを実際に収録編集し公開していく、そこのところを伺っています。どんな思いを込めているのかなんてこともお聞きしました。前半を公開した後、ひいきびいきのリスナーの皆さんから本当に温かいコメントをいただいて感謝をしています。ちょっと熱心なリスナーさんのいらっしゃる番組をインタビューするっていうのは緊張するんですよね。もし気分を害してしまったらどうしようとか不安に思っていました。でも本当に温かい励ましの楽しめましたというコメントをいただいて嬉しく思いました。お名前だけちょっと呼ばせていただきます。ユタポンさん、ケンタロスドアラジ DJ さん、竹馬さん、ヒルアンドンさん、みかん職人さん、ミキコさん、ギョーさん、その他の皆さん、本当にありがとうございました。ああ、これがひいきびいきのリスナーのパワーなんだなというふうにひどく感心をしました。いや、大地さんやはるかさんが可愛いひいきめんたちというふうに言った気持ちが少しだけ分かったように思います。番組のご案内の後に早速後半をお届けしたいと思います。番組紹介のアナウンスはですね、先週は私がガシャガシャした声でしましたけれども、今回は妻にお願いしています。妻も風邪が治ってですね、ようやく復帰をしてきましたので、せっかくだから撮ってということで、この2回目に間に合うように撮ってもらいました。
ポッドキャストひいきびいきはお気に入りのもの紹介のポッドキャストです。パーソナリティはデザイナーの迫田大地さん、声優の木村遥さんのお二人。2012年6月の放送開始以来、4年にわたって150回以上の番組が公開されてきました。更新は毎週土曜日、毎回1時間から2時間くらいの番組です。お二人が愛情たっぷりにごひいきを語り合うのを聞いていると、ひいきのものはもっとひいきに、そうでないものはちょっと気になる存在になってきます。自分も好きなものがある方、センスの良さを身につけたい方、仲間が恋しい方におすすめのポッドキャストです。
では早速、ひいきびいき迫田大地さん、木村遥さんへのインタビュー後半をお楽しみください。ポッドキャストをしていらっしゃる方々にいつも同じ質問を繰り返し聞いているんですが、10個質問を用意してますので、ぜひお答えください。一つ目の質問です。収録の環境を教えてください。
はい。環境ですよね。ですね、場所はパーソナリティ2人のどちらかの家か、もしくはどちらの家も使えない場合はですね、よく高校生バンドとかが練習するスタジオあるじゃないですか。ああいうところを一部屋借りて、そこでやってることが多いですね。他あったっけな、あ、二人の実家。
ああ、あった。
実家を借りた時もありましたね。
うん。第一実家だった時もあるし、遥か実家だったこともありますね。
ありますね。あとどこで撮っ、あとまあだから番外編で外っていうところはあります。場所で言うとそういう感じですけど。
収録の機材についても教えていただいていいですか？
はい。ですね、IC レコーダー1本で撮っています。ズームの、H2N っていうモデルですね。で、これは、ですね、前半でちらっと話したんですけど、とある、ラジオパーソナリティの方が、仕事を辞められた後に、ポッドキャストを始められたっていう、その方が使っている、いたものを、真似して、買って、 で、使ってます。今のところ、あんまり、この、不満もなく、うん、はい。これ一本で撮って、普通に できてる感じですね。
大きさも手頃ですよね。
そうですね。これ一個持ってれば、だからそれこそ、外部で収録したりとかも、全然余裕ですね。はい。
周囲の音とか、入ったりとかっていうのは、そんなに気にならない、は
い、ですね。ありますね。で、まあ、僕にあんまりそのオーディオ周りの知識がないからかもしれないんですけど、なかなか撮るのも大変で、その雑音とかを。で、まあ、一応すっごく、まあ、二人で話してるだけなんで、すごい録音レベルを下げて、で、なるべく、他の雑音が入らないようにはしてますが、まあ、入っちゃうときは入っちゃいますね。その、バンドが使ってるスタジオとかってやると、隣の部屋でなんかすごいドラム激しい曲とかやってたりすると、なんかどんどん言ってたり、っていうのはありますね。
カラオケボックスで隣の音が聞こえるのと同じような感じですね。
そんなような感じです。で、まあ、たまに指摘されることもあるんですけど、正直、どうしたらいいのかな、どうしたらもっと雑音なく撮れるのかなっていうのは、考えてはいますが、なかなかね、機材に、なんか、すごくお金をかけるわけにもいかずっていうところですね。
ネタの収集や、番組の準備について教えてもらってもいいですか？
は
い、
ネタの収集。まあ、僕らの好きなことを喋ってるので、ネタは、まあ、日々転がってますよね。
うん、日々。でも日々、これテーマになるかなと思って、こう、1テーマになるかどうかは結構、準備をしてるというか、ウェイトを考えるというか。
まあ、収録自体が、月1回ぐらいなんですけど、その間の時間に、日々暮らしながら、これはテーマになるかならないかみたいなのをメモ帳とかに書いて、で、そろそろ次の収録だけど、テーマどうって聞き合って、で、じゃあ話するとか、この話するとか、ちょっとだけ相談して決めてるみたいな感じですね。収集ってほどの収集はしてない、
まあ、あと、大地くんがメインでこれは喋りたいもの。っていう場合もあるし、私がメインで喋りたいものっていう場合もあるし、ね、これだったら二人で結構喋れそうじゃないっていうような感じで、いくつかこう種類がありますね、テーマの中にも、
うん。その辺は偏らないように、なるべく偏らないようにしてます。つまりなんだろう、番組が僕一色になっても、はるかさん一色になっても、ちょっと違うと思うので、
あと、まあ、自分がこれメインで喋るテーマだなっていう時は、ある程度、どういうことをどういう順番で喋って、どこに帰結したいかみたいなことを、大地くんがやっているのを見て、私は先にやり始めたのを見て、そういう準備をするといいかもと思って、最近真似してしてます。
まあ、メモにまとめるみたいな感じ
で。そうですね、うん。
はい、ちょっと広がっちゃいましたけど。
お聞きしたかったのは、片方が、ひいきにしているんだけれども、私は全然それには乗れないっていう場合はどうなるんです？
なるほどね。
乗れない？
乗れないってほどのことはなかった？
ない。
なかったと思う。知らないっていうのはありますね。で、そういう時は、レクチャーみたいな手でやることが多いですね。
知らないことはあるから、何それ教えて？それはどこで見れるの？みたいな感じで、教えてもらうっていうことはあるけど、乗れないっていうのは、基本的に私は大地くんが大好きなので、大地くんが好きで喋ってることは、ふんふんって言って聞ける。これが別に他の人だったら無理なので。
あ、それは結構一個あるかもしれないね。
それ結構ネックだと思う、ひいきびいきでは。
パーソナリティお互いが、お互いのことを好きなの。
お互いひいきなので。
で、ひいきにしてる人が言うことだったら、気にしてみようとか、何か理由があるんだろうと思うことってないですか、うん、あると思うんですけど、そういうことかもしれないです。だからもし仮に嫌いとかっていう風なものがあったとしても、あ、そういう悲劇の仕方があるかみたいなとか、そういうポイントを見てるんだとか、そういう視点の発見になったりすると思うんで、あんまり、問題にはならないと思います。
リスナーの方もお二人のことが好きなので、多分、ひいきのものでなくても、何それと思って聞けるんじゃないでしょうかね。
だといいんですけどね。
だといいですね。だといいですね。が多いですね。うん。ありがたい話です。はい。
録音の時に気をつけていることを教えてもらってもいいですか？
気をつけて、まあ、なんだろう。 もちろんその雑音がなるべく入らない場所を選ぶっていうのもありますし、あとなんだろう。
私前注意されたのは、
はいはい。
今日はすごい気をつけてるんだけど、会話がクロストークになりすぎると、ちょっと大変だから、うなずき、相槌とかは喋ってる時に入れてもいいけど、繰り返して重ねて言葉を被せていっちゃうと、後々大変な時もあるから、ちょっと気をつけたまえて、大地くんから注意を受けました。
素人がプロに指摘をするっていう、珍しいで。まあ、そういう喋り中の気にしてることでよければ、そうですね、あんまり普通の会話のテンションで、合図とかを打ってると、ポッドキャストで聞くとうるさいんですよね。なので、黙ってうなずくだけとかにしたりとか、あと何でしょうね。そんなもんかな、でも。
なんか正しいことだけを喋ろうとしないっていうのはあって、
ほう。
なんか、正しいことだけとか、あと本当にポジティブなことしか言っちゃダメっていう風に自分に、私、番組始まった当初は割と課してたというか、やっぱり発信することへの恐れがあったから、間違ったこととか悪いことは言っちゃいけないって思いすぎてて、好きなことも喋りづらく、小さくまとまってしまってた時期が結構あって、それがやっぱり回数を追うことだったり、何かしらのテーマに助けてもらって、もうちょっと解放していいんだなって、わかんないことはわかんないって言っちゃえばいいから、少し、だから自分を緩くする。のは気持ち的なところであるかもしれないです。
なんか無理に褒めてんなとかは聞きゃわかるしね。
そうそう、バレちゃうから。
聞いてる人はすごいそういうのわかるんで。
うん。
なんていうんですか、綺麗な言葉で言うと、誠実に喋る。
正直に。
正直に喋る。
正直に喋る。
正直のが合ってるかな。
うん。
いいですね、その正直っていうのがね。うん、5番目になります、録音したものを編集して公開をしていくと思うんですけれども、
はい、
その編集の方法というのは？
あ、ですね、その先ほど言った Zoom の H2N っていう、IC レコーダーの、メモリーカードに、なんだっけあれ、MP3 かな？ Web かな？のデータが残るわけですよね。で、それを、パソコンにまず取り込んで、ですね、オーダーシティっていうフリーソフトを使って編集しています。当初は僕は、ちなみに編集をするのは僕一人なんですけど、当初は、ガレージバンドってアップルの、ソフトウェアを使ってたんですが、ガレージバンドがバージョンアップで、ポッドキャストプロジェクトが作れなくなったので、結局、オーダーシティ1本に絞りました。で、そこで、ノイズを取ったり、音量を上げたりして、もともとテンプレートとして自分で作った、その前後のちょっと BGM が入るところのあるファイルにガボってはめ込んで、で、ちょっと長さ調整とかをしたりして、出しているっていう感じですね。あまりに、空白の、無言が続くところとか、なんだろう、収録の時にちょっと情報が正確じゃないかもしれないから調べるって言って調べたりしたり、そういうところは撮ってますけど、ほとんど撮って出しに近いと思います。
編集に所要する時間とかって？
あ、ですね、一応全部聞くようにしてるんで、だいたいその収録で話した時間と同じぐらいですね。なので、45分から2時間。
それは最終確認をはるかさんに求めるんですか？
最初のうち1回とか、は、1回2回はやったかもしれないですけど、うん、求めないですね、基本的には。普通に喋ったまま出してるんで、ちょっと出してほしくないなと思ったら、喋った直後に分かったりするんですよね。で、それもあんまないですけど、ほぼないですけど、
うん、
ちょっとさっきのあれ切っといてとか、さっきのあれちょっと気になったら、なんか、ごにょごにょしといてとかっていう風にして、で、編集自体僕に一任してもらってる感じです。
いや、おんぶに抱っこです。
とんでもないです。
申し訳ない。
いえいえ。
で、オーダーシティでそれを書き出して、今度は、公開していくっていう作業になると思うんですが、はい、これはどういうサーバーやらホストやらを使って？
ですね、レンタルサーバーで、これ、多分あんまり使ってる方いないと思うんですけど、サベージっていう海外のレンタルサーバーを使ってるんですね。 で、なんでそこを使ってるかっていうと、前やってたポッドキャストで、転送量制限っていうのがかかってしまって、ダウンロードができないっていう時が非常に多かったんですよ。で、転送量制限のない、レンタルサーバーを僕は一生懸命探して、で、サーベイにたどり着いたんですけど、どうやら、国内サービスでも、そのプランによっては、転送量制限がないやつがあるっぽいっていうのを最近知って、サベージがすげえいいとかではないんですけど、その当初はこれがベストだろうと思ってそれにしましたと。で、そのサーバーに、ワードプレスをインストールして、ブログを立ち上げて、そこでやってます。配信してます。
ワードプレスは何かこう、プラグインかなんかで簡単に公開できるようにしてあるんですか？
そうですね。多分、ポッドキャストをやってる方だったら、ご存知の、なんていう名前だったかな？すごい、一番多分メジャーな、ポッドキャスト用のプラグインを使って、出してみた。
じゃあ、これは後でショーノートに貼っておくようにしましょうね。これを多くの方に聞いてもらいたいということで、宣伝をしていく、
はい、
アピールをしていく、それは何かあるんですか？
まあ、もちろん、iTunes の方に配信していますと。で、最近あれですよね、Google Play も、ポッドキャストの、セクションができてそこから配信できるようになったと思うんですけど、それはちょっとまだ対応できてないんですよね。
多分日本からはまだ受け付けてないかな。
できないですか？
多分。
まあじゃあそれが多分できるようになったらやるっていう、まあその辺は基本だと思います。で、そういうのはやってます。で、宣伝自体は、そんなにやってないですね。僕と、はるかさんの個人ツイッターアカウントっていうのがあって、そこで、配信したよって、一言言うぐらいですね。で、お互いが自分の言葉でまず書いて、で、お互いがそれをリツイートして、で、あとなんかやってるかな？特に、これを広く聞いてほしいと思った時は、もしかしたら、なんか Facebook に書いたりとか、もっといろいろ広げる工夫とかをすると思うんですけど、基本的には Twitter でつぶやくだけです
ね。うん、私もそうですね。まあ、私が、まあ、今ちょっとホームページ代わりに使ってるブログがありまして、そちらとかには一応、ポッドキャストやってるよっていう感じで、リンクとかを置いていたりはしますが、やっぱりツイッターが今一番インスタントに自分が今やってることとかを発信できるので、そちらが主ですし、リスナーさんもやっぱツイッターやってる方多くて、うん、そこで成り立っちゃってるっていう感じですね。
うん、なので、聞いてくださる方をものすごい多くしようという感じの活動はあんまりやってないっていう感じですかね。
そういう欲はあんまりないんですか？
そうです、ないですね。うん、まあ、さっきほども、お話したと思うんですけど、多くの人が聞いてるって思うと喋れなくなることも出てくるので、そういう風に自分になんか枷を、なんか貸したくないみたいな意識が強いなと思います。
街で自転車乗ってたら、あの自転車だとか言われたら嫌ですもん
ね。あのポッドキャストで言ってたやつでしょ。誰お前みたいな感じになると思うので。そうですね。あんまりそういう欲はないのかもしれないです。
なんかまあでも多分今幸いにも、たくさん反応いただけたりとか、こう収録時にメールが集まってきたりだとか、っていう手応えが今、与えられてる？もう得られているのが大きな理由かもしれなくて、うん、これがなかなか番組を盛り上げる、こう、助けが来ないみたいなことがずっと続いていたら、もうちょっと宣伝しようかってなったかもしれないですけど、リスナーさんには本当に今支えていただいてるので、うん、なんかね、循環してるのね。
ちょうどいいぐらいの反応がいただけるっていう、うん、まあ非常に満足度、僕らの満足度が高い状態なんですよね。
うん、
多分この番組もね、聞いていただけてるんじゃないかと思うので、その非決めの方々は。なら、感謝の気持ちがよく伝わってると思います。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
たびたび出てきているリスナーとのコミュニケーションっていうのは、今おっしゃってたツイッター、そしてメール等のやり取り。で、あれですか、そうすると、参加型というか、テーマを立ててメールを募集するっていう、そういうやり方が、定期的にあるんでしょうかね。
そうですね。前半でも話しさせていただいたと思うんですけど、ひいき面といって、リスナーの方がひいきにしてる好きなものを、こちらでテーマ設定して送っていただくっていうコーナーを、現状は、第5土曜日配信 ですよっていう。つまりだから、年に何回も
ね。はい、3、4回かな。
そうですね。うん、
で、そのために、その、間の期間を使って、メールを募集するっていう形でやってるんですけど。
その反応って最初の方から結構積極的にあったんですか？
どうだったかしら。
最初そのひいき面のコーナーを考えた時に、やっぱり、まあ、まず送りやすそうなやつをテーマを設定して、うん、私たちも責任を持って体験しやすいものを設定しようって言って、最初確か文房具とか、ボールペンとかだったらみんな使ってるよねって言って、
はいはいはい、あったあった。
あなたのおすすめのボールペンを教えてくださいみたいなことして、うん、だから気軽に送ってもらいやすいものから始めて、うん、で、まあお便りの集まり具合もそのこちらが設定するテーマによって、振るわないわっていう時もあるので、そういう時はちょっと呼びかけたりもして、
そうね、
まだまだお便り待ってますっていうの。
そう。
だから、まあ、リスナーに向けてのそういう宣伝活動みたいなことはしてるってことですよね。
そうですね。で、まあ、当時は、ツイッターでもその、募集はしてたんですけど、うん、今は、メールだけにしているんですね。で、それはもちろん、その、聞いてくださってる方や送ってくださる方の、なんていうのかな、分量って言うと、あれですね、人数が、ツイッターでも募集してるとちょっと増えてしまって、全部紹介しきれないっていうぐらいになってしまったので、ある程度その熱量のこもったやつをメールに、ドーンと送ってほしいっていう形で。
140字以上の熱量の方限定。
そうですね。まあ、そんなことないんですけど、そのメールでも、140文字ぐらいでも別にいいと思ってるんですけど、まあ、ツイッターでポンってつぶやくよりメールの方が、なんて言うんだろう。送る側としてはちょっとだけハードル高いじゃないですか。で、それが、その熱量にうまく変換されるかなと思って、そういう形にしてるんですけど、というわけで、メールだけで、ひいき面に関しては募集してますね。
ひいき面以外の、そう、通常でのリスナーとのやりとりは、まあ、ツイッターで軽く絡むっていうこともしてますね。
うん、そうそう、うん。で、ハッシュタグを用意させていただいてて、そこで、まあ、なんか、ひいきびいきに関することを話してもらい、それを、逐一、こう、なんか、チェックして、させていただいて、で、気になる話があったら、ちょっとなんか、リプライで絡んだりもするみたいな感じです。
で、その、ハッシュタグがついてるものっていうのは、結構番組の中で紹介をしていく。
これもですけど、当初は、紹介してた時期もあったんですけど、ツイッターのハッシュタグに来てるものに関しては、ほぼ紹介してないです、今は、うん。うん。あくまでそっちは、コミュニケーションを気軽に取るための場として使っていて、今そのメールでいただけるのであれば、ほぼほぼ紹介させていただいてるんですけど、うん、でもそれでも多くなってきたね。
もう紹介しきれていないね。うん、9割ぐらいは、ご紹介してますし、あと、ちょっと長いものに関しては、こちらで勝手ながら抜粋させていただいて、要点を、まとめてご紹介してる感じです、
うん。なかなか難しいですね。その、全部紹介したいわけですけど、うん、そういうこともできないぐらいの感じになってきてるんで、やっぱその、ちょっと、なんか考える必要あるかもしれないなっていう時期ですね。
うん、
ちょっとこう、お二人とのやりとりにプレミア感が出てくる頃ってことですね。
なかなかそれも、こちらとしては心苦しいんですけどね。なんか、ひきびきっぽくないよね。
うん、ぽくないね。
そういう風になっちゃうと、
うんうん。そうしたくないよね。だから、ちょっとずつでもいいから全員送っていただいたものに対しては、こちら答えたいっていうのが、ありますね。
はい。
9番目の質問になります。番組を続けるコツを教えてください。
なんでしょうね。
諦めない。
すごい苦しい感じで続けてるみたいになりますけど。
いや、もうこれは私の方はっていうことなんですけど、やっぱりテーマが思うようにひねり出せないとき、まとまっていかないとき、あとは、私もちょっと仕事柄、スケジュールが特殊な感じなので、なかなか収録のタイミングが合わなくて、今週はもう無理なんじゃ。って思った時も今までになかったわけではなくて、その時にもう毎週配信しているんだし、今週は休んだらどうかしらって、なんか多分それを提案するのは簡単だし、できるんだけど、なんかそうしちゃったら多分全部がおしまいっ なんだなって感じてた時期があって、今じゃなくて、もうちょっと前にあって、で、なんか、やっぱり、諦めない。休まない、ね、やめないっていうのは、これはもう好きでやってることだから、誰かからお金もらってやってることじゃないので、それはなしだなって自分の中で今はなってて、まああとは本当に、私、ひいきびいき好きかなって常に問うというか、ひいきびいきが自分にとって気に入らない点とかがないかどうか常に見張って、もし、ちょっとここやりにくいとか、辛いわって思ってるところがあったら、大地くんとすぐ話すようにするっていう感じですかね。だから番組も、割と1年に1回ぐらい、この感じ、このペースで配信してっていいかなっていう回はよく2人でもしてて、改変するんだよね、その配信のスタイルとかを。これまで3、4回ね、見直してきたんですけど。
まあ分かりやすいので言うと、一番最初、この番組始めた当初は、2週に1回の配信だったんですよね。で、それを、週に1回にして、第5土曜日はお休みっていう形にしたんですよ。で、まあいろんな改変があって、すごい長く話して、それを第1回、2回、3回って分割して出してた時もあるし、とかっていうのを経て、まあ今は第5土曜日も非記念として使って、毎週配信って形になってますけど、まあそういった形で、まあメンテナンスをしていく。もちろんその我々が回しやすいようにっていうのもあるし、聞いてくださる方がなるべく、楽しく、この番組好きって思ってもらえるような内容を配信できるような形で、続けていきやすい形で。まあだからその間のそのポイントを探してるわけですよね、おそらく。我々ね、負担になりすぎない。で、聞いてる側が楽しい。そのなんか間のその、ものすごい負担を我々にかけて楽しいものを作ることもできるだろう。我々すごく楽で、でも聞いてても面白くないっていうものを出し続けることも気軽にできるだろう。でもそのどっちでも良くなくて、その間あたりを探してるっていう。まあその辺が、続けていけるコツにも関わってくるのかもしれないですね。あと僕もそのさっきはるかさんが言ってたその、諦めないじゃないですけど、毎週配信するって言ったら、もう毎週配信しないとダメなんですよね。で、理由はその、まるかさんみたいに綺麗なもんじゃなくて、僕自身がその、ちょっとその、完璧主義者じゃないですけど、その、ちょっと型から崩れちゃうと、ああ、もういいやって言って投げ出しちゃうみたいな癖があるんですよね。で、そういうのを避けるためにも、毎週出すって決めたらもう絶対毎週出すんだと。いうのを崩さないようにしてるっていうのが結構一個あるかもしれないです。そのあたりですかね。
こうお互いに相手がいる、パートナーがいるっていうのは続けていくためには助けになるんですか？
もちろんですね。これだ、僕一人だったら無理だったと思います。
まあ、実際的にその編集とかアップロードを大地くんにやってもらってるっていう実際的なところもありますし、先ほどから話してるようにいろんな多岐にわたる話を興味を持って、うんうんってうなずいて聞けたりとかするのは、相手がこの人だからだなと思いますし、それは対リスナーとかっていうことを抜きにして、まずこの番組をやれるっていうのは、パートナーありきだと思ってます。
では最後の質問なんですが、これが一番難問です。あなたにとってポッドキャストとは？というのがあって、
これあれですよね。皆さんに聞かれてるんですよね。
はい、聞いてます。で、意味はご自分のポッドキャスト、あなたにとってポッドキャストひいきびいきとは、というこのことでお答えいただきたいと思います。
これですよね。だからこれってその、情熱大陸とかね、そういう番組の最後とかにもうあるじゃないですか。あなたにとって丸丸とはっていう。みんなよく答えられるよね。ねえ。って思う。
そういえばこの質問あったなって今私言われて。
思い出した。
今思い出した。
そうです。
はいはい、そうだったねっていう。
やっぱりその、自分、ある種自分を自分たらしめてるものにもなってしまったなっていうところがありますね。つまり、先ほど、 これは前半だったか後半だったか忘れましたけど、話させていただいたみたいに、そのポッドキャストっていうもの自体は、そんなに盛り上がってるメディアではないと思うんですよ。iTunes でポッドキャストをヒットしてるものっていうの、ランキングとかを見てみると、もう大体が、AM ラジオ、FM ラジオの、なんていうんですかね、アーカイブ、みたいな番組ばっかりですし、で、その中で、アマチュアの方がやっていて、すごい上位に来てるものとか見ると、これは、僕らと同じような多分思いを持って、ガチでやってる人たちだと思って、なんか嬉しかったり悔しかったり、いろんな気持ちになると思うんですけど、そういう、いろんなことが、多分もう、自分、ポッドキャストやっている自分イコール自分だからっていうような形で、自己認識ができてるからだと思うんですよね。そういう悔しい気持ちになるっていうのも当然そうですし。ということで、多分思い入れがすごくある。ですよね、ポッドキャストってものに。なんなら、なんかの理由で、ひいきびひきができなくなったとしても、もしかしたら僕は多分また、ポッドキャストやるのかもしれないなっていう。そんなことはないですけど、ひいきびひきは、続けられるっていう、サステナブルであるっていうのも結構一個テーマの一つなんで、このポッドキャストはしばらく続きますけど、
しばらく。
可能な限り、うん、はい。そんな感じかな。
私はなんかその、自分が何かを発信するときは、その場所とかに出向いて表現をすることが常なので、ひいきびいきに関しては、やってることはアウトプットとによく似ていると思うんですけど、今は割と、おうち感があって。
おうち。
うん。で、それもなんかこう、ちょっと、最初は、大地くんと二人で、なんか小さい小屋を作ったような感じだったんですけど、で、そこに自分たちのお気に入りのものを置いてったような感じなんだけど、まあ今、リスナーさんもよく遊びに来てくれたりとか、あとちょっと、こう、増築をして、好きなものでもこう、映画がいっぱい入ってる部屋とか、食べ物がいっぱい入ってる部屋とか、なんかちょっと大きくお家がなってきたような感じで、まあ、ちょっとそこがすごく風通しの良い場所に立っている感じがしますね。私は大地くんと高校で会ったんですけど、なんか一緒に何かを作りたい、作ってみたいっていうのはあったので、それがまさか、ポッドキャストっていう形に、になるとは想像もしてなかったんですけど、
本当だよね。
だからなんか、私たちが作った、なんか、落ち着ける場所になった感じがします、このポッドキャストは。
個人のサイトや、ですね、最新の情報を追いかけたいと思ったら、どちらを見ればいいのかっていうのを教えていただいていいですか？大地さんは？
はい、ですね、僕は、デザイナーとしての、活動に関しては、ですね、ウェブサイト、hello.daichisakota.com っていうのがあるんですけど、それか、まあ、なんだろう。日常のしょうもない話みたいなものであれば、もちろんツイッター。で、ツイッター ID は大地さこたっていう ID で、まあ、ちょいちょいやってます。その二つかな、その二つですね、基本的には。はい。あ、ブログをやってるんですけど、それはハロー大地さこた .com の方に、リンクが貼ってあります。
私は、まあ、まずツイッターに来ていただくと、ツイッターのプロフィールページのところに、ブログ兼、その、ウェブサイトのリンクが貼ってあります。で、私の仕事とかに関してはですね、あまり告知が許されてないものをタイミング的に難しいものも多くて、私は積極的に仕事のことを告知いたしません。で、まあ、舞台の活動だとか、あとシナリオライターの仕事もしているんですけど、そちらの、その、宣伝できるものに関しては、一番最新の情報が手に取りやすいのはツイッターかと思いますので、そちらを見ていただけると良いかと思います。
ひいきびいきのウェブサイトは hkbk.fm という URL でやってます。はい。
じゃあこれからも長く長く。
そうですね。
楽しみながら。
はい。
はい。リスナーとしても楽しませていただきますので。
ありがとうございます。
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回、ひいきびいきのお二人にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大地さんとはるかさんへのインタビュー、いかがだったでしょうか。 お二人がご自分たちの番組をとても大切に思われていること、リスナーさんたちをとても大切に思われていることが今回もよく伝わってきたと思います。私個人的には、お二人が番組をメンテナンスするというふうに表現されていたのがとても新鮮でした。大切な番組であればあるほど、自分たちがいつも良い状態で制作に関われることができるように、いつも良い形を見直していく、手を入れていく、自分たちに合った形に手直ししていく、そういうことをされようとしていることが、ああ、すごいなあというふうに思いました。多分、今までポッドキャストをしている方々も無意識にはしていたのだろうと思いますけれども、こういうふうに意識的に二人で話し合いをして、定期的に配信の頻度であったり、内容であったり、そういったことをメンテナンスしている。これは、やっぱり番組を大切にして、リスナーさんたちを大切にしていればこそのことだと、非常に感心をしました。そういう風にしながら、できるだけ長く続けていきたい。これが自分たちにとって大切なものだ、ということが伝わってくるインタビューだったのではないでしょうか。もうすでにこのひいきびいきを聞いてらっしゃるリスナーの皆さんは、とても幸せだな、と思うんですね。こういうパーソナリティのお二人の番組に出会えてるっていうことが、まだ聞いてらっしゃらない方がいらっしゃったら、ぜひお二人の番組を聞いてみていただきたいと思います。いつの間にか自分もその仲間に加わっていることに気がつくかもしれませんよ。番組をお聞きになっての感想などはぜひツイッターでつぶやいてください。ひいきびいきのハッシュタグシャープ HKBK、 そしてポッドキャストの中の人のハッシュタグシャープ PNHT、 ぜひつけてつぶやいてください。ポッドキャストの中の人、2組目のゲストはひいきびいきのお二人でした。ひいきびいきのお二人からも素敵な次のですね番組をご紹介していただいていますので、次はその方に取材をしてインタビューをさせていただきます。公開までもうしばらくお待ちになっていてください。お相手は中澤信之でした。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。